ただいまから昭和47年9月1日朝のご理解をいただきます。
ご主人君、一つ、生きても死にても天と地は我が住みかと思いや。なるほど。天地の中ということでしょうね。その天地の中より他に行くところはないというのが金剛大臣のやば死生観に伴うところのいろいろな考え方の一つだと思うんです。他にもありますかね。人間どこに行くということはない、もう天地より他にはない。だからその天地は自分の住まいと同じだと。ですから、まあなるほど、そうであろうと思いますですね。例えば仏教的に億万浄土ですか、十万億土ですかと例えば申しましても、その十万億土とてもやはり天地の中である、天地の親神様の言うならば懐の中というのですね。あとくりともがいくら理屈を言うて、バタバタしたところでです、どういう力を持っておるでもです、やはりそうだと思うんですね。だから結局わたくりともの住まいなのです。ですからその住まいをです、いよいよ住まいよいところにしておかなければならない、ね、小さな清こそな家の住まいよりも大きな広々とした明るい、例えば住まいであるならそれの方が良いように、ね、暗い黄泉の国のような、中に住むよりもやはり明るい光明世界の方がありがたい、ね、親鸞聖人様は、地獄は一条の住みかぞがしといったようなことを言っておられますね。自分のようなもの、自分のようなものはもう地獄は定まった自分の住まう場所に一番適当なところだというわけでしょうね。そこに、親鸞の限りない求道心というものを感じます。魂の世界に入ってでもやはり、苦しい世界で磨いていこうといったような、その意味を本当には私知りません、分かりませんけれども、そんな感じがします。人間からは、やる生き仏様のに言われる親鸞聖人様が、もう一条の住み方と地獄は、そうしとればもうそこから他に落ちるところはない、言うならば安心の境地というか安心の住みかである、ね、そこより他に以上落ちることはない、はい、極楽にとっても油断をするとスタッと地獄さんを手にならんという心配がないというのです。 これは新人のいわゆる悟りの境地だと思いますけれども、まあ、どうぞ分かりやすくここのところをいただいて、なるほど、天と地が住まいであろう、根の国であろうが、底の国であろうが、ね、地獄であろうが、極楽であろうが、やはりその天地の中にあるので、十万億度と言うても、やはり天地の外にあるのではない、天地の中にあるのだ。孫悟空が仏様に自分の神通力を自慢して、あの如意棒という耳の中にでも隠せるほどの小さい、棒を持って外へ出すと、それが何畳にでもさらっと、いわゆる自分の意のままになるところの不思議な棒を持って、だから自分は、例えば千里でも二千里でもあっという間に飛んで行って帰ってくることができる。と言って、まあ、自慢をしたときに、そんな向こうの方へ行ってお前がどこまで行けるか、そこにお前が行ったという印を、壁に印をつけてこいと。そのくらいの方はもう聞きやすい方ですというわけでしょう。もうそれこそひとたびに飛んで向こうの方へこう印を入れて帰ってきた。とその仏様が手のひらをこうして見知らぬところが、孫悟空が書いておったその印というのは、その仏様の手のひらの中であったという。もうこれはどんなに力があるとかないとかというけれども、力があるから私はと言っても、もうこれここより、ね、仏様の支柱から一歩でも出ることはできないんだという方、そういうことを私はあの専用機ですかね、あれは教えておるんだと思うんです。それが私は一つの悟りだと思います。そこで私はここで、そうなのだから、ね、その住まわせていただく、その住まいそのものを、いよいよ住まいよい、不安のない、心配のない、明るい住まいを作っておかなければならないと思うんです。それにはね、あとびさんはどうしても、ね、新人によらなきゃならない。しかもその新人しておりますというだけではなくて、日に日に生きるが新人になると教えられるほどしの新人がなさげなわけ。なかなかその誠の信心のきっかけというかね、昨日とといでした、この差し出の久保山さんたち親子で毎朝参っています。そういうお参りをさせていただいて、もう大変な感動で人生おかげをいただきました。話を聞くと本当にびっくりするような、今まで飼ってなかった、まあ、家の中での難儀な問題があったわけです。ところがね、もう家族のもの、子供たちに至るまでがです、その難儀を手のひらの上に受けて、そして金光様親善師ありがとうございます、金光様親善師ありがとうございますと言うてご記念をしておる姿を見せていただいて、まあ、新人とはなんとありがたいことだろうかと一回中で感動いたしましたと。難儀な問題をですよ、いよいよ私どもが親善師がおっしゃる誠の信心を身につけさせていただかなければならんことをいよいよ痛感いたしましたというお届けがありました。もちろんそのことは本当に神ながらなおかげになって、あくる日はお礼を申し上げられることになったわけです。信心とはその一言一言をです、その一すくい一すくいをです、いわば自分の手のひらの上に受けて、ありがとうございます、ありがとうございますと私は言えれることだと思うんですね。 新人種ってどうしてというのではなくて、しかも子供たちまでが、親人生ありがとうございます、神様ありがとうございます、金光様ありがとうございますと、ね、その時に言えれるほどしにお育てをいただいておったということ、これからもこの新人をいよいよ本当なものにしていかなければならないと、そのお礼をお届けしておられましたら、親子の子供が感極まって感動された、そういう祈りとか願いとかというものがいかに神様にその感動が通うのか、昨日から私今度記念祭に出版される5本の私がお話をしておることをそのまま文字にしたのですから、もう言うなら私のこの筑後弁丸たちのお話の中に、わざわざ幼年時代というように言うてお話されてないけれども、ちょうど初めの話しかかりのところがちょうど序文にちょうど良いような話をしております。それから第一章のところがもう幼年期というものをもうまとめ、あれだけどうしてまとめられたのか私今から思うんです。まとめられたのかと思うくらいに幼年期、私の小さい時のことを生まれる前後のことから12、3歳までのことを書いております、話しております。そしてそういう宗教的その情操というものがです、ね、まだわからないけれども、わからない子どもの心の上にどのように浸透しておるか、家族上の者が信心しておったということがです。こういうような言うなら拝むことが好きな子になっておったかということをね話した。もうそこのところは皆さんにも何回も聞いていただいたことなんですけれどもね、それこそ一つぐらい叩かれてもね、一つぐらい暮らしられたっちゃ近い、どういうことが分からん、一つぐらい暮らしられたっちゃっていうふうに書いてある、ね、ちょっと分からん、私でもちょっと今度分からんぐらいけど、それは叩かれてもという意味でしょうけれども、ね、これは私の爺がそういう、もうそう言っちゃいけない、もう喧嘩するもんじゃないぞ、しちゃならんぞと、一段暮らしられたっちゃ、叩かれたっちゃ、腹を立てちゃならん、生あむだぶと生あむだぶと言おると、いたかつも腹に立ってもようなると言おと。それを私が11、2歳の時であろうと思われる時に、そういう実際をね、感じたことが今にも生々しく残っておることを話した。嫌というほど、霜焼けのしとる上を足で踏まれてですね、もう本当に生々と言うたん、そのことを覚えている。そしたらその後に湧いてきておるのが、痛いからとか歯がいいからではなくてです。涙がボロボロ流れたという、ね、これはそのままが生んだぼというところにです、仏様の喜びがあったであろう、いや今で言うならば天地の神様の感動がそのようにして伝わってきたのだろうと言うと、私が11、2の時であっただろうか、親人生と寄進生のいろんな新人問答を横で聞かせていただきよって、たくさん答えりましょう、若人生当時のね、若人生一人でもよいけん、誠の信者を作ってください、本当の信者を作ってくださいと寄進生が若人生に話しておられるのを横に立って聞いておって、その誠の信者という本当の信者というとに私がなろうとこう思ったら、もう その場におられないくらいに感動してみかん畑に入って泣いたとことを書いた、ね、小山さんのそれじゃないですけど、本当にこういうようなことをと、こういう時にこういうふうに、しかも家族の者がその難儀な問題を自分の手のひらの上一人一人が受けて、親人生ありがとうございます、金光様ありがとうございますと言えれることになっておったことがです、まあ不思議なくらいにありがたかったとこういうわけである。普通で言うならもう、あんたがこういうことするけんこういうことになるてと言わねばならないようなことだったんです、事実は。それを家族中の者が親子でそれを 手のひらに受けてありがたいとお礼を申させていただいた。その光景を神様がご覧になって、神様のお喜びもさることながら、あくる日までもその感動が続いて、そういう信心をいよいよ育てさせていただく。ただ神様にお願いをしておって、どうしてこういうことが起きてくるだろうかというのではなくて、その起きてきたその時点を手のひらの上に受けてありがたいと言えれる信心をいただきたい。それを神様がお喜びくださらんはずはないですね。そういう願いの願いには、その願いに光が、その光が照り返ってこないはずがない。まだ母の背中にあって、あの 母の坂が無行ですから、無行から田主丸の一下り下ったところに上行寺という大きなお寺さんが、1200軒から門徒があるというくらいに大きなお寺さんです。そこにおんぶされていきながら、あの 夜中というか 夜の御法話を、あの危機に、じいが近所の人を連れのおて、母もちょうど里歩きをしとったのでしょう、あたこしをおて、雨風の中を聞きに行っておる、その情景を私は母の背中の上でそれを感じ取っとるです。ありがたいところ行っておるんだ、ありがたいことだということ。そしてどういう話を聞いたやら、どういうその雰囲気は全然覚えんけど、その道中のことを覚えておるです。それがもう今にも感動になっておるです。そこのところを、あのこう藪が両方にぞってありましてね、そこにショロの木がぞっと終わっとった、ね、雨と風と、そしてショロの葉が奏でる一つのリズムをね、私は母の背中でそれを聞いて、雨風にショロの葉がカタカタカタカタカタとこう音がする。その音をです、もう何とも言えん音に聞いてるわけです。そして私は母の背中の上で感動したことをね、その生々しく覚えてるんです。私はこれはもうなんか夢かおつつかのようなもんじゃなかろうかと、けれども確かにそんなことがあったと思ってね、もう 5,6 年前でした。修行さんと自転車で楽しまに、あと何だったか、時計を買いに行きました。あと学院に行かなきゃなんか時計がいるというので、それで修行さん、いっぺんちょっと入るとあそこが上行寺やけんで、いっぺん行ってみろかと言うて、夜50年ぶりに私がその寺を訪ねた。もう道はきれいにアスファルトになっていて、もう藪なんか一つもない。やっぱあれは本当に私の心の中に何かあれだったじゃろうかとこう思っておった。それでも、まあ、大きなお寺さん、私あのお寺さんのたたずまいというのが好きですから、とにかくお寺さんお参りしてこうって言って参ったら、もう大変な見事な納骨堂ができておった。その納骨堂の前にですね、もう50年も経って古墳大きくなるんだろうというのは、もうこんなん高い白の木が移植したばっかりのようなのがずっとなってた。もう私その時も感動したんです。母あの藪の中に道にあったつをこう移植して植えられたんだなというふうに思いましてね、志賀さんやっぱここにありましたよと言って、まあ、新たな感動でした。そのね、感動というものはね、私はもう本当にそういう言うならば、喜びの世界とは感動の世界だと思うんです、ね、そういう世界に住みたい、ね、おかげいただいてありがたかったって言ったようなありがたいというのではね、それは必ず消えるのです。けれども子供心にまだ私がね、まあ、4つか5つじゃったでしょうか、まだ背中に追われておるとじゃから、ね、それから11人の間に私が本当にいわゆる宗教的情操の中に育てられて、そういう宗教的感動です。もう一つの、まあ、宗教的、絵画にしてもいい、その情景、私の心の中に残っている情景というものはです、絵にしてもよかろうと思うくらいです。そういうものがね、残っておるということが素晴らしいです。それはおかげを受けた件とか、こういうことじゃない。言うならば、こういう難儀なことを手のひらの上に受けてありがたいと、お礼を申し上げる。足が痛いほど踏まれたけれども、なまんだろ、なまんだろ、なまんだろ、と、じいが言うておったことを実行したら、それに反対に、悲しい涙でも腹の立つ涙でもない、何かわからないけれども、感動の涙が流れたということ。 そういう私は新人の世界とはそういう世界だと思う、ね、そういう世界をです私どもはこの世にもあの世にも作っておかなきゃ、いやこの世に作っておくということがそのままあの世に持っていけることだと私は確信いたします。昨日善道寺の原さんのところの謝恩祭に合わせて、店舗改装のお礼のお祭りがございました。本当にありがたいお祭りでした。なぜありがたいかというと、ね、自分たちがさせてもらうというようなお祭りではなくて、ね、神様が先に立ってしてくださっておるというお祭り、奈良の海藻でも自分たちが埋め立って、まあ、近所がどこでも尽くしなりけん、うちも一丁どうかしにゃおかしかばいというようなことで始めたのではなくて、もうそれこそ神様がこうがせっこむようにしてです、さあ始めろさあしろ、いや神様そうおっしゃる、神様というのは高橋さんですけれどもね、だから昨日も本当の恩人ですから高橋さんにはどうでん昨日の祭りに来てもらわんならんとか言われて、だから神様が高橋さんを通してせっこまれた、行かれるたんびにこういうこと行くもんかい、私は設計をしてやるから早しなさい、さ申しなさいと言うて言われるから初めてお取り次ぎをいただいた、まあ、それだったんじゃない、お金もない、とにかくそのことできるはずはない、だからできるはずがないと思っておりますから、お取り次ぎをいただいてもまだまだと言いなさるかと思ったところがすぐ始めろと言うんです。経営の事情お金がない、さあそこは送り足を願っていくのかということである。もうそれは本当にもう本当に不思議な不思議なおかげの中にです、しかもその大工さんの仕事の上とかいろんな材料を交わしていただく上にとか、もう全ての点に、まあ、神様本当に作る店ではなくてできる店だなと最近私申しておりますね。そういうおかげの中に、まあそれはささやかな小さい間口二軒か三軒の小さいお店ですからね、小さいささやかな店ですけれどもです、それが例えばできたということがです、ありがたい、できてきよう、だからこれからとても一つできていくことのためにいよいよ、ね、私があちらに色紙に書いて差し上げているのが額に入れてあそこに、下げてあった。それには私は豊かな心の世界に住んでおると。だから物の豊かな物の世界にもおるという意味のことを書いてありました。文句ちょっと違いますよね。豊かな心の世界に住むということ。豊かな心の世界に住むということ。叩かれたからどうしてから叩くかと言うて悔しそうなもんじゃなくてです、叩かれてありがたいなとか、叩かれて金光様と言ったらありがたいものがいただけたというような言うなら世界なんです、豊かな心と。お金をたくさん持っておるからその人が豊かな生活をしておるかというと決してそうじゃないです。なるほど、それは立派なお家に住んで立派なものを食べたり来たりしておりますけれども、心は実に貧しいです。それは豊かな生活とは言えないでしょ。形に豊かなごたあるだけであって心が豊かじゃなくてどうして豊かな生活でしょうかね。だから信心はまず豊かな心の国に住まわなければならん、その精進が第一である。そこには、ね、豊かなものの世界に住むことができる、その時初めてありがたいもったいないというおかげの世界があるわけです、ね、そのことをまあ、もう聞いていただいたわけですけれどもね、いよいよ、ね、できてくるおかげ、愛楽の組織は作ったのではなくてできたのだというふうに私は言っておりますようにね、 ですからもうそのできた組織というものはもう組織に縛られるということがない。もう縛られないことに組織の方が、組織の方がまた大きくなったというようにですね、整然とした言うならそういう生き方がですこのようにできて来るおかげを頂かせていただいた。整然とした豊かなものの世界、おかげの世界に住むこともできる。それはそのまま、ね、あの世にも持っていくことができるというおかげ。ただ物があるから金を持っておるからそれをあの世に持っていくということはできませんけれども、心に伴ってきたもの、豊かな国に住んでおるから豊かなおかげをいただいておくという、これならばあの世にも持っていけるものだと私は信じなければ、信心は言うならばないと思う。それを信ずるところにです、限りない精進もまたおしまんですもおかげを受けられるのです、ね、ますます豊かなものの世界に住むこともできるわけです。生きても死んでも天と地上が住みかと思いよと、まあこういうふうに教えておられます。それはどういうことか、つかみどころのないほどの素晴らしい大きな妙手ですから分かりませんけれども、なるほど、孫悟空の例えば物語の中から聞いても自分の力で極楽に行くとか、もうその言うならば天地の外に住む天なんてんと思うてもですよ、ね、これは、まあ、できまいとまず思う、ね、例えば地獄も極楽も言うなら十万億度もやはり天地の中にあるのだということ、ですから現在私どもがこの天地の中に、お恵み天地のご恩恵の中に生かされておる、そのご恩恵をご恩恵として悟らせてもらうと、お恵みをお恵みと分からせていただいて、お恵みに対するところの心音放射の生活をいよいよ本当なものにしていく、そこにそのままいわゆるシステム天と地が住みかと教えられる、そういう素晴らしい言うなら光明社会というのを申しましょうかね、に住むことができる。もうあれは、河原の安子の52歳を使える何日か前でした。私だんだん52歳が近づくに従っておかしいことだな、ちょっとお届け帳にそのお届けをさせてもらうのに、こう池尻安子とお届けせんならんのを、ただ池尻安子と思いよって書くんです。だから後からこと一生小さく書かにゃいけん。これおかしいことだな。それこそ涙一滴、例えば悲しい涙というものは出らなかったが、神様にお礼を言い続けてきておったが、これおかしいなと思うくらいだった。そしたらご神官にあの時皆さん家に書いていただいたですがね、無という字、ないという字とね、無という字をちょうど屋形船のような感じでいただいた。ちょうどこうやってね、伏せてて屋形船の感じでいただいて、その屋形船の上の屋根のところに赤い提灯がずっと4つついている。それはこう棒のところですよね、4つの棒のところ、その赤い提灯がです水に移ってまた4つこうついておるんです。それが無という字の一番下の点々の4つに見えるようにですね、素晴らしいことだと、ね、お得の船に乗らせていただいて、しかもそれなりのものではあっても光を持っていっておるということ、無ということは虚しいということ、なくなっておるということけれども、こういうおかげの世界に住んでおるぞと言わんばかりにそんなお知らせをくださった。しかもそれがカラーですからね、その明かりが赤なんです。その点々のこう、その4つの提灯が水に映っとるのも、ね、赤く水に映っておるといったような情景をいただいて、ね、確かに疑うわけにはいけない、こういう世界があるのだ、光を持っていかなければいけない、あの世には、ね、言うならば安子は安子なりに自分の住まうありがたい、言うならば、ね、あの世に住まう世界というものがあの人の上にあったということをね、 思います。ですから後藤どもがこうしておかげをいただいて、このようにおかげをいただいているうちにです、牙城がよくばかり言わずに本気で、桑山さんじゃないけれどもです、どのような、例えばこのような汚いこと、このような困ったことをです、手のひらに受けてありがたいとお礼の言えれるところの信心をね、いよいよ身につけていきたいと思います。そしていよいよ誠の信心をさせてくださいという願いに立っての信心にならせていただきたいと思う。